ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。 Hello everyone。 ところで直人さん
はい、
直人さんは似てる人に会ったこととか、もしくは誰かに似てるねって言われたことありますか？
あんまり似てないと思うねなんかね、はい、芸能人にとかやろ。
まあそうですね、はい、
あんまり言われたことないかななんか。
あ、そうですか。
うん、なんかキアヌは逆にあったりする？
あ、僕は
あんまり誰に似てるかとか ある？なんかあんまりキアヌは誰に似てるとは僕はあんま思わないけど。
でも僕がよく言われるのは、満島真之介ってわかりますか？
誰？俳優？
俳優ですね。満島ひかりが多分どちらかというと有名で、二人姉妹兄弟なんですけど。
はいはいはいはい。
弟の方で。
確かに若干似てるかも。
まあ、若干ですか。結構僕自身も思うぐらい、まあ確かに一番似てる人って言えばそれぐらいかなっていう感じで。
はいはいはい、あ、わかるわかる。
だからそれ以上以外いないんですけどね。でも似てる人ってまあさすがに街中とかはないですよね。
街中あんまりそんなに人の顔見てちゃんと見てないかな。見てる？
僕結構人間観察好きな方なので、すれ違う人は意外と見たりするんですけど、でもまあマスクしてるから余計今の時期は全然相手の顔見れないですね。でも直人さんは、僕半沢直樹のあの方、
坂井正人言われたことないよそんな。
あ、ないですか？
ないない、あんまり自分でも似てるとも思わんけどね。
あ、そうですか。でも、一番芸能人で似てる人はこの人だなって僕は思うんですけど、もしリスナーの方でなんかご意見あれば教えてください。はい、なるほど。まあ似てる人はでもはいはいはい、いますけど、結構なんか日常会話で結構誰と誰々って似てるよねとか、はいはい、まあそれこそそっくりさんのバラエティ番組があったりみたいな感じで、まあそういう似てる人ってまあ意外と私たちの生活にまあ比較的密接のあるテーマだったと思うんですよ。
うん、そうね。テレビでもね、芸能人の誰と誰が似てるとかあるもんね。
あるじゃないですか。はい、で今回はその、まあ、そっくりさんに関する面白い研究を、まあ、SNS で見たので、それを今日は紹介したいと思います。
はい、
はい、まずはですね、基礎情報から入っていきたいんですけど、まあ、そっくりさんっていう言い方もあれば、まあ、ドッペルゲンガーってよく言うと思うんですよね。似てる人の別の呼び方で。
あ、ドッペルゲンガーってあれだっけ？あ、出会ったら消えるっていうみたいなやつ違うっけ？
あ、そうですね。なんか2回出会ったらとか、あと他で聞いたのは3人同じ場所にいたらなんかみんな死ぬみたいな、なんかそういうテーマがあるやつ。
くよくよみたいな感じなのね。
確かに。そうですね。そんな感じの、ま、あんまりいいイメージじゃないですよね、ドッペルゲンガー。そういうと、でもドッペルゲンガーの一応語源としては一応ドイツ語で、
あぽいね。
はい、でドッペルがまあ、英語で言う、まあ、ダブルと、まあ、ちょっと発音似てるじゃないですか。で、まあ、二重とか生き写しコピーみたいな、そういう意味がありまして、で直訳すると、まあ、二重の歩くものとか、そういう意味感じになるみたいです。まあ、ちょっと日本語だとよく分かんないんですけど、まあ、つまり自分と同じコピーが歩いてるみたいな、そんなイメージの単語ですね。で、うん、私たちはこうそっくりさんって意味で自分とめっちゃ似てる人をドッペルゲンガーっていう意味で使ってると、僕は少なくともそう使ってたんですけども、
う
ん、
そう、僕もそう思ってる。
でも調べたらウィキペディアでドッペルゲンガーって 自分の姿を別なんでしょう、自分以外鏡以外でですね見る、まあ、幻覚の一種っていう意味みたいです、
は
い、
あそうなんね、
はい、なので日本語としては
じゃあ全く同じ人ってことね、
まあ、つまりそうですね、自分を どこかで、うん、見るみたいな、だからそのそっくりさんはあくまで別の人って分かってる上で似てるっていうコンセプトだから、まあ、結構全然違うものなんですよね、
はいはい
はい、はい、まあでもあの日本語だと自己像銀視、自分己の像を幻で見るみたいな、そういう言い方もするんですけれども、まあ、そんなドッペルゲンガーそっくりさん、まあ、ここら辺あの今日はそのドッペルゲンガーのまあ本来の意味ではなく、いわゆるそっくりさんという意味で今日は引き続き使っていくんですけれども、まあ、そんなドッペルゲンガー、はい、あと英語では look alike と言いますね、似ているみたいな意味で、はい、でまあ顔がまあ今日はそのテーマですけれども、やっぱり人体の中でも比較的特徴が出やすい部位になると思うんですよ。それこそ手のひら見たところで誰かって分からないけれども、顔見れば誰かって一発で分かるじゃないですか。
はいはいはい、そうね、
はい、まあ、指紋はまた別次元だと思うんですけど、少なくともこうパッと見肉眼で見た状態だと、まあ、顔っていうのはすごいあの特徴が、より、まあ、出る部位ですよねっていうことで、なので、まあ、そのドッペルゲンガーっていうこのコンセプトは、まあ、夜一番人が似てるという意味で一番こうあのピックアップしやすい部分に着目してるわけなんですけども、じゃあ今回その研究どういうものかと言いますと、バルセロナにあるね研究者があの行ったもので、これ面白いんですけど、あ一応似てる人たちをまず持ってきた中、最初ペアがですね36ペアいたんですね。なんでまあ合計64人ですね。でそれぞれ、
うんうん、まあ、これは似てる人なの、
あ似てる人たちなんですけども、これってまあ定量的じゃないじゃないですか、とりあえず似てるっていうのはすごい、
はいはいはい、
なので、ね、顔認識するアルゴリズムでまずそっくりさんであるかを定義したということ で、
なるほど、
でそのアルゴリズムによってこう出方がどれぐらい似てるかっていう出方がそれぞれ違うみたいなので、3つ使ってそれで3つとも、まあ、似てるよねって出たやつのみを厳選した。
へえ、それをじゃあめちゃめちゃ大変じゃない、その被験者集めるのすごいね。
確かにそっくりさんを、うん、まあ32ペアそもそもね見つけること自体が確かになんか大変そうですよね。でもね、まあちゃんといるんですよ、いまして、でしかもそれすごいクオリティ高くて、概要欄にも貼るんですけれども、今ナオトさんに送りますね。これすごくないですか。もう、ま、マジで本当に一卵性ソーセージぐらい、
えすごいね、
めちゃくちゃそっくりなんですよ
これは同じ人やね、左上の人とかむしろ違う人なのって感じよね。
もうちょっとそうですね、ヘアスタイルと、まあ、ちょっと顔の角なんか通しなんか連写した時の前後の写真みたいなぐらい本当に、
うん、
はい、まあ、結構これ似せて、
ね、こうやって見ると髪型がかなり大事やね、うん、
あーまあ確かに髪型はそうですね、これ片方がまあ、皆さんひげ生えてるんですけど、男性は剃ってたらだいぶ印象変わりそうですよね。
そうね、でこれ左下の人とか髪型めちゃめちゃ一緒やからすごい似てるように見えるけど、鼻筋とかは一緒やけど目元とか全然違うよね。
確かに、
口も、ね、
確かに確かに、まあ、髪型はね、いくらでも変えれるので、確かにこれあくまでも似てる具合を補足する役割を果たしてるぐらいですかね、イメージとしては、はい、ということで、まあ、その被験者が、まあ、16ペアに絞られて、で、そこの人たちは、まあ、あくまでもベースとしてはそれこそ血縁関係あったら、まあ、それは似てるよねってなるので、まず血縁関係は、まあ、除外してますと。でその似てる度合いっていうものがありまして、それがなんと一卵性ソーセージぐらいに皆さん高いという。
へえ、まあ、でも全然写真見たらそんな感じにも見えるよね。
もう双子って言われたら信じますよね。
全然信じるね、
はあ、ちなみに双子っていましたか、周りに。
あ 双子なんか小学校の時一組ぐらいいるよね。
やっぱり一学年に一組はいますよね多分。
うん、なんかね そんなぐらいいたと思うね。
はいはいはい。まあでも本当に彼らレベルで、彼らレベルでっていうか、うん、ぐらいすごい似てる方たちなんですけれども、まあじゃあ今回のその研究結果何が面白かったかというと、彼らの遺伝子情報を見ましたと。
はいはいはい。
なのであくまで似てるだけであって、それこそまあ生活習慣とかそういうの、なんだろう、こうたまたまそういう似たように成長しただけで、本当は人間の構造としては違うみたいなことも考えられるじゃないですか。
そうね。
けれどもドッペルゲンガーそっくりさんたちは遺伝子的にもめちゃくちゃ似てましたというのが今回の面白い、知見なんですよ。であくまでもその絞られた16ペアのうちめっちゃそっくりな9ペアみたいなのがまたそこで厳選されてるんですけども、その人たちが本当に遺伝子的にもすごい、近かったです、似てるパターンがありましたよという。でそれこそ身長体重で、なおかつ面白いのが生活習慣とかも含めてすごい似てたというのが、
生活習慣ってどのレベルの生活習慣なの？
そこはちょっと言及しきれてないです。
なるほど。まあなんかお酒とかタバコとかそんな感じかな多分ね。
あでもどれが実際に似てたかは別として、一応着目したのは要素としてはそうですね、アルコール飲む飲まない、運動するしない、そこら辺ですかね。あ、タバコ吸うとかそこら辺が見てますね、ライフスタイルとして。ですごい統計的にかなり近いんですよそっくりさんたちが。なのでその顔だけが似てて、それこそなんか話しかけて、まあ性格はちょっとここには触れてないのであれですね、まあなんか一人はめっちゃ運動好きでもう一人は超インドアみたいなじゃなくて、結構こう同じような生活してて、まあそれこそ夫婦って顔が似るっていうの聞いたことありません？
はいはいはい、わかる、なんか実感としてはある。
実際ご結婚されてますが、何年経ちますか？ちなみに
結婚して4年ぐらいかな。
おどうですか4年間の間で
顔は、ま
あ、それ以上かもしれないですけど、
どうやろう、確かになんか眼鏡似たようなものをかけてるからちょっと似てきてるかもしれない。
でもやっぱり食生活が同じだったり、あと聞いたのが同じところで笑うから、もうどんどん筋肉とかのその動きが似てくるみたいな。
へえ、面白。
これはなんか噂程度なんで研究があるかちょっと分かんないんですけど、でもまあなんか理にかなってません、その考え方。一緒に生活したら顔が似てくるって。
確かに食べるものも一緒になるわけだしね。ただってなるとなんかあれ、でもそれなんか矛盾してない？だって DNA で、
ああそっか、
そう DNA が一緒だから顔一緒ってなってるけど、今の話って DNA じゃなくて、 DNA だって結婚する相手って基本的に一緒じゃないと思うけど、
結構離れた人を選ぶって言いますよね。
似てくるってなるとなんか逆の話してるよねって。
確かに確かに。これどういうことだ、じゃあ、
両方あるっていう、
両方ってことですかね。要するに環境的要因も似せてくるっていう、遺伝子はそうですよね、もともと違くても離れてても、まあその環境という部分でより似てくるみたいな感じなんですかね。まあでもなんでだろう、結構夫婦で本当に雰囲気とか、なんだろう、それ本当に兄弟、私は兄弟かもしれないですけど、兄弟っぽい夫婦とかたまに見かけるじゃないですか。
まああれじゃない、多分だけど データちゃんと取らないと分かんなくて、なんかすげえ似てる人が印象的に印象に残ってるだけっていう認知バイアスな気がする。
はいはいはい、
ちゃんと見ないと。
まあ確かにあのそうですね、記憶に残ってるだけで多いだけで、下手したらめっちゃレアだったりしてみたいな、
うん、
なのでそうですね、これはデータはないので、あの誰か論文見つけたら、
まあ、でもなんかやってそうだけどね誰か論文書いてそうな気がするけどね。ただなんか、
うん、
ね、だいぶ、まあそっか、でも難しいな、そか簡単じゃないかもね。
まあでもちょっとあの Google スカラーで調べてみます。あの、
はい、
カップル look alike とかなんか出てきそうですよね。
そうね、誰かしてそうだね
、うん、まあそんな感じで今日はそっくりさんはまさかの、遺伝子的にも、似てたっていう面白い研究結果ですということで、紹介してきました。最後に、英語でお話して終わりたいと思います。 So have you ever met people that look similar to you? In other words, doppelgangers. Researchers in Barcelona brought 32 look-alike pairs and defined proper look-alikes using three facial recognition algorithms and narrowing down to 16 pairs. And they didn't have any family relationships, but their similarity scores were as high as twins. And out of those pairs, 9 pairs that were extremely similar had not only similar faces, but also similar height, weight, and lifestyle as well. ということで、はい、
はい、面白かったですね。
もし、自分の周りで似てる人を見つけたら、それこそあの遺伝子検査キットみたいなのがあるので、お互いやってみたら面白いかもしれないですね。
そうね、でもなんかあれっていや僕やったことあるんやけど、
あ、そうなんですか。
23andMe かな、やったことあるけど、あれ遺伝子データはもらえないから、
なんか、あ、そうなんですか。
そう言ったらもらえるのかな、分からんけど、もしかしたらなんかもらえる値段版もあるのかもしれないけど、僕はもらえなくて、ただ単にその後のなんていうのアウトプット、あなたはこういう病気にかかりやすいとか、そういうデータしかもらえなかったから、まあ それでもいいのかもしれないけど。
なるほど、その遺伝子データってちょっと分かんないですけど、あの いわゆるこうな何を元にしてるかっていうのが、そこは分からないってことなんですね。
そうね、
あ、じゃあできるならあの遺伝子情報も分かるやつにした方が面白そうな結果が出そうですけどね。
そうね、もし分かるといいかもね。ただあのだいぶ大変やけどね、なんか遺伝子ってなんか前ちらって聞いたんやけど、なんか似てる似てない判断するのってめちゃめちゃ難しくて、
はい、つまりなんか
遺伝子って要はさ文章書いてあるみたいな、文章みたいな文字列が書いてあるわけやん、つまり1冊の本みたいなイメージやん、
はいはいはい、
で2冊本あって、この本とこの本似てますかって定量的に判断するのって結構簡単じゃないというか、いろんなパターンあるやん、多分似てる似てない、例えば1つの本の、はい、ある文はもう一つの本のここに載ってるから似てるっていうふうにも言えるし、
あ、
はい、どの位置がどの位置と似てるっていうのを考えないといけないから、結構なんか例えば猿と人間の遺伝子は 99% 似てますみたいなって言うけど、はい、どう計算するかで 99% じゃないケースもあるよねみたいな。
はいはいはい、それこそ例えばアルファベット ABC から Z まであるやつと B からZA で終わるやつ一個ずれっていうことですね、つまりだった場合実際組み合わせ的には全部違うけれどもめっちゃ似てるみたいな、
そういうことそういうことそういうこと
ってなると、なんか確かにそうです、一個ずれとか なんかそうですよね、ここを抜粋したら同じのがあるけれども、こうね、あ、言いたいこと分かります。だからそっか、 見方次第では似てるっていう数字がこう結構下がるんですかね。
まあ、っていうのをちらっと聞いたことあるけど、多分まあその分野ではなんか確立されている方法があるのだろうなと思うけど、多分でもまあ1種類じゃないと思うから、まあ、何種類かあるんじゃないかな。
あ、でもあの自分の父がそういうヒトゲノム系に関わってたのでちょっと聞いておきます。
おお、
はい、
はい、まあ、ということです
いません、僕が本当は知ってなきゃいけないんですけどね、あのそこまで詳しくないので、はい、じゃあそんな感じで今日は、ドッペルゲンガーのお話でした。はい、
はい、じゃあまた次回のエピソードでお会いしましょう。
はい、バイバイ。 See you next time.